この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第12章1節から2節をお読みいたします。ローマ人への手紙第12章1節と2節です。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。今朝はこのところから心を新たにと題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日は主に2節の御言葉に耳を傾けたいと思います。この世と調子を合わせてはいけません。そう書かれています。この言葉を読むだけでいろいろなことが頭の中に思い浮かんできます。ここでパウロが言おうとしていることはそれほど難しいことではありません。私たちはこの世と調子を合わせることがどれだけ信仰の歩みにとって危険を伴っているか理解しているからです。けれども問題は程度問題です。どこまでが良くてどこからが悪いのか、この基準はみんながそれぞれ心の中で持たなくてはなりません。そしてそれが最も難しいことでもあります。現代の私たちが生きている社会と聖書の時代とはかなり生活習慣が違っています。何十年か前まではクリスチャンはトランプや映画を見ることはダメだと考えられていた時代がありました。特に経験主義と言いますけれども、福音派の教会はクリスチャンは経験に歩むべきだという考え方が強くありました。その中には禁酒禁煙というのもあります。皆さんの中の多くの世代の方々は何度もその教えをこれまで耳にしてこられたと思います。もし誰かが教会の中で良くないと言われている行為をするとこぞってその人を裁くということが起こってしまっていました。一方で性的な誘惑に関して言うと現代はさらに誘惑の多い時代になったと言えると思います。不貞を働くこともそんなに悪いことではないよというような世の中の流れがある中で、インターネットやメディアではセクシャルなテーマを扱うコンテンツはすぐに簡単に見つけることができます。あるいはもっと進んで今日的なテーマで言うとLGBTQ なんていうテーマがあります。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、Q というのは クイアと言って不思議とか風変わりなという意味があるそうです。あるいはクエスチョニングと言って性的少数者のことを含めてそれらの頭文字を取って LGBTQ と言います。そういうものを認めていこうという流れがこの世の中には今出てきています。この世と調子を合わせてはいけませんというこの言葉の中には実に様々なものが含まれています。そして簡単に白黒とつけることの難しいテーマであるということを私たちはよく知っています。ですからこのテーマはそんなに踏み込まないで、まあ皆さんわかるでしょ何が言いたいかはと言ってさらっと通り過ぎていくこともできると思いますけれども、けれども私たちにとってはとても大切なテーマです。ですから考え方だけは理解しておくのが良いと思います。私たちはこの世この世界に生きています。この世界の外側から眺めているのではなくてこの世にどっぷり浸かって私たちは生きています。ここにこの世と調子を合わせてはいけませんと書かれています。少しこの言葉のニュアンスを理解するために他の聖書の翻訳をちょっと紹介してみたいと思います。新共同訳聖書ではこの世に習ってはなりませんとなっています。習う、真似をするというふうに訳しました。さらに新しくなった教会共同訳でも同じように訳しています。岩波書店が出している聖書ではこういうふうになっています。あなた方はこの世と同じ姿形にさせられてはならない、そういうふうに訳しました。カトリックのフランシスコ会訳の聖書だと自分をこの世と同化させてはならないとなっています。この言葉は簡単に元々のこの言葉を簡単に言うと型にはまるという意味の言葉です。この世の中の型にはめられていく姿を描いています。流行を追い求める、それは現代人の一つの生活の姿です。自分なりにおしゃれをしたい、常に最先端でありたい、時代についていかないとと思っている、そうして気がつくと世の中の型にはめられてしまっているというんです。ひょっとすると皆さんの中にはいやもう私はもうそういう最先端とは程遠い生活に生きているのでと思う方もあるかもしれません。そうだったとしてもこの世の型というのはさまざまなところに影を落としています。毎日の生活を振り返ってみるといろんなテーマがあることに気がつきます。どこの病院がいいのか、どんな薬がいいのか、健康食品はどれがいいのか、便利な車はどれか、もうそういうものから解放されたいと思っていてもやはりこの世と調子を合わせている自分の姿に気づかされていくわけです。問題はそれらの一つ一つは直接的には罪と結びついていません。けれどもそういう周りに私たちの周りにあることを一つ一つ追い求めていく、楽な生活というものを追い求めていく、その先にキリストの姿は見えてこないわけです。ここまで来ると この言葉が意味しようとしているところが見えてきます。この世と主イエスを対比させているのです。キリストのようになろうとしていくのか、この世とこの世界と一つになろうとしていくのか、そのことがここで問われているのです。私たちは先に挙げたこの世界にあるさまざまな姿を考えていくときに、どこまでがセーフでどこからがアウトかという考え方についなってしまいます。ビールはいいのか、お酒はどうだ、いやワインはノンアルコールビールならとかですね、まあいろんな考え方があると思います。 LGBTQ は罪なのか、いや OK なのか、まあそうやって白黒をつけていく生き方を聖書が促そうとしているわけではないのです。そのことはまず理解しておかなければなりません。私たちを救うためにご自分の命を差し出してくださった主イエス・キリストのように私たちは生きていこうとする。その時に周りを見ながら、これはセーフだろうか、これはアウトだろうか、そういうふうに考えていくのではなくて、ひたすらに主イエスを見上げていく、そのことがここで求められているのです。さまざまな価値観を示そうとするこの世界に飲み込まれてしまわないために、キリストを見上げ続けていくということがどうしても必要なのです。それでこの後にこう書いてあります。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そのように続いて記されています。心を新しくする。以前の新改訳では心の一心によって自分を変えなさいとなっていました。今の翻訳だと自分を変えていただきなさいとなりました。心を新たにするというのはどういうことかというと、この続く文章がそのことを指しています。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。神の御心が何かを知って判断することができるようになるために、心を新たにするのだと言うんです。けれどもこの文章は少し引っかかりを覚えます。自分を変えていただきなさいとなっています。これは前回の翻訳から随分変わりました。前の翻訳では自分を変えなさいとなっていました。自分の力で考え方を変えるのではなくて、神が変えてくださるというふうになったわけです。ところがその前の部分の心を新たにするというのは誰がするのか、そのことがはっきりしてきません。この心という言葉は理性ということを意味する言葉です。岩波の翻訳ではこのところをこういうふうに訳しています。むしろ自らの思いを刷新することによってとなっています。この刷新するのは自らだと、自らというのは訳を補っているわけですけれども、刷新するのは自分たちなんだというふうに訳しているわけです。私たちを変えてくださるのは神様の御業なんですが、その心を新たにするのは私たちにかかっているというんです。神の御心は何か、 何をすると神が喜ばれるのか、完全であることができるのか、それは私たち自身で見分けていく必要があるというんです。キリスト者になる前の私たちの歩みというのは、その心はこの世に向かっています。今は何が流行っているのか、人々はどんなものに関心があるのか、そういう人々が求めているものを自分も追い求めることで何か幸せが見つかるのではないか、みんなやっていることの中に何か良いものがあるはずだ、そう思って生きてきているわけです。ところが主イエスと出会って、私たちは新しい存在に変えられます。いろんなところに向かっていたその思いが一点に定まるようになります。キリストを見上げるようになります。それは神が私たちをそのように作り変えてくださるので、神様にお任せしている部分ですけれども、私たちがそうやって新しくなったとしても、私たちの心は、私たちの理性は、私たちが舵取りをする必要があります。その時にこれまでと同じように人が何をやっているのか、この世の流れに目を向けていたとしたら、それほど変わった生活にはなりません。そこで心を変える必要が出てくるのです。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。ここにそう書かれているように、神の御心を知らなければならないのです。かつてアンセルムスという中世の神学者は、信じた後知ろうと努めない者は怠け者のそしりを免れない、そう言いました。神の御心を知ることは神を知ることです。宗教改革者のカルヴァンはこう言いました。神を知ることは人間を知ることである。人間を知ることは神を知ることである。この二つは互いに関連していて切り離すことができない。どちらが先とも言えないが、強いて言えば神を知ることから人間を知ることが始まる、そう言いました。私たちの心と体を神に向けて生きていくときに、私たちはこの世界の考えに、闇に飲み込まれていくところから自分自身を救い出して神の方へ、光の方へと進んでいくことができるようになるのです。神を知るためには御言葉に耳を傾ける必要があります。そして神に祈る必要があります。私たちが変えられていくのは聖霊によって自動的に機械的に全てのことが起こっていくのだということではないのです。自ら主を求めて、自ら主の御言葉に耳を傾けて、自ら気がついて、自ら悔い改めて、自ら新しく歩み始めていかなければならないのです。自分で理解しなければ、自分で気がつかなければ、私たち自身の行動は変わりません。ローマ書12章のここからのテーマは倫理だと言います。倫理だと言われると何のことかもうよくわからないという思いがあるかもしれません。どう生きていくのかということです。キリスト者はどう生きていくのか、何を考えてどういうふうに決断していくのか、 そのことを表しているのがこの12章から最後までのところです。生き方が変わっていくのは私たちの価値基準が新しくなるからです。これまではこの世界のニーズを基本にして生きてきました。けれども主イエスと出会って主の願っている価値基準を私たちは少しずつ理解していくようになります。そうすると当然私たちの生き方は変わっていきます。自分の心を満たそうと思って生きてきた人が今度は神様の必要を満たすために生きていくように変わっていくのです。それはまさにこれまでの人生の180度大転換するということになります。向いていた方向がまるっきり変わります。この世界に生きながらこの世界の人々の思いを受け取りながら神様がでもこの世界に何を願っておられるのか、神様が喜ばれるために生きようというふうに私たちの生き方が変わっていくのです。そのために私たちの生き方が新しく変えられていきます。この世界に生きながら神様に向かってキリストを目指して生きるようになる。そしてそこに私たちキリスト者の生きる意味、生きる理由があるのです。お祈りをいたします。この世と調子を合わせてはなりません。そこに私たちの多くの誘惑があります。私たちはこの世の中に使って生きています。この世の中の人たちと全く同じものを見て、同じものを食べて、同じものを感じて生きています。自然にこの世界に飲み込まれていきます。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちの心がこの世に向かっていくのではなくて、あなたを見上げ、あなたの御心を知って、あなたの御心に生きていくことができるように私たちを作り変えてください。あなたはそのために私たちを救ってくださいました。あなたは私たちに新しく生きる道を示してくださいました。どうかあなたの望まれる命を生きることができるように、私たちの心にあなたの思いを、あなたがどれほど世界の人々を愛していて、あなたがどれほど私たちが喜んで生きることを願っておられるのか、誰かが喜んで誰かが悲しむのではなくて、誰もが喜んで生きることができるために、主よ、どうぞ私たちを用いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。